マイクロソフト高橋でございます。このセッションはですね、モアパーソナルコンピューティングというわけで、不思議な名前がついてます。で、英訳をしようとしたんですが、うまくできませんでした。実はですね、社長が変わったんですね。それは皆さんご存知かと思う。サトヤ・ナデラというインド出身の方がなったんですが、いろいろと大改革をしています。で、今ですね、マイクロソフトの中では3つの柱を立てて、こういうことをやっていこうと、戦略的にやっていこうということで、インテリジェントクラウドみたいな、クラウドやっていこうっていうのと、プロダクティブオフィス系のと、それからもう一つですね、クライアント系の指針として、このモアパーソナルコンピューティングというですね、ことをやってます。で、マイクロソフト Windows 10を出してですね、出す前あたりから、最近皆さんにお使いいただいてます、サーフェイスを出してきたあたり、その前あたりから、コンピューターの形が、ビル・ゲイツスタートの、このキーボードマウスの形が未来永劫続くとは、ことさら思ってなくて、どっかで大きなパラダイムシフトが起きるよねということは感じています。で、それに行くために OS も変えていかなきゃいけないし、それでデバイスが出てきて、デバイスに合わせて OS が変わっていかない、変えられる OS じゃないとやばいっていうところは薄々感じたんですね。で、それが一つ結果として作られたのが Windows 10なんですね。要は PC、タブレット、電話ぐらいまではなんとなく我々の想像の範疇なんですが、 IoT とか、今ちょうどいろんなビデオとか出てます、ホロレンズみたいな、もう新しいコンピューターの形においても、同じ OS がきちんと動いて、今のアプリがそのまま動いて、またそのデバイスに合った形のコンピューターを、使えるようにしましょうねと。そう、なんですね。なので、Windows 10 is the first step of error と、More personal computing。これからの、要は、そうなってくると、例えばタブレットの世界で、タブレット持ち歩いたら、もうキーボードって世界はなくなるんですよね。ハードウェアキーボードがなくなるので、タッチとインク、ペンが中心になってくるわけです。なので、そっちで、今までマウスとキーボードで100%コントロールできたところから、タッチとキーボードで100%快適にコントロールできるようなユーザーインターフェースの作り方から、 OS の機能のから全部変えていかなきゃいけないというところを、7、8の頃から実はインクとかタッチはやってたんですよね。音声とかも含めて。そこをやっぱり加速をしていって、 OS にかなり統合していったのがこの10ということで、これからのコンピューターインターフェースの形をきちんと踏襲する、きちんと吸収できる OS の最初のバージョンとして Windows 10がありますということなんです。問題です。この図で間違いがあります。どれでしょう。正解はこれです。これは Windows 10ではないです。誰でこれわざと入れたの？ これは Windows 10じゃないです。Windows 10 IoT とかじゃないです。これは全然別の OS です。もしかしたら Linux かもしれないし、わかんないですけども、おそらくマイクロフレームワークだと思うんですけどね、マイクロソフトの、この10の前の、ミニフレームワーク、ドットネットベースで作られたフレームがあった、OS があったんですけど、おそらくそれじゃないかなという気はするんですが、それ以外は全部こうなんですね。で、ホロレンズって、多分皆さんビデオは見たことあると思うんでね、今更なんですが、意外とテンションが上がるので、ホロレンズの、この1月にも発売されるんですよね。テスト機ですけど、3000ドルぐらい。アマゾンで6000ドルで売ってるとかっていう。で、AR、VR ですね。よくオキュラスなんか VR、バーチャルリアリティ、完全にここの中で仮想空間を作るというものですが、AR なので、こう、机とか見えてる状況で、この上にアプリケーションとかが動くというような、モデルですね。これがホロレンズになります。で、ここの机の上にこうホログラフィックが乗っかってるわけで、今日はホロレンズの話が中心じゃないので、これはどうでもいいんですが、考えてみてください。この時にこうなったら、ユーザーインターフェースは何になると思いますか？タッチないんですよ。タッチするものがそこにないんですもん。こういうところにタッチするとかっていうのは出てくるかもしれないですね。で、こうなった時にやってますけど、要はホロレンズになってくると、メインのコントロール操作系ってジェスチャーになるんです。クリック、こういうふうに。だから我々 XBOX で大敗しました。ご存知通り、頑張ってますけどね。XBOX のキネクトでこれができ、ジェスチャーが取れてるんです。その技術がここのメインの ちなみに Xbox のキネコを作ったキップマンという変人がいるんですけど、それがこのチームの、メイン の, あの担当なんですね。開発の主任、開発してるんですけど、彼がやってます。なのでホロレンズの世界になるとこういうのが出て、あのもうジェスチャーがメインになってきて、キーボード、タッチ、マウスなんかも でも全然違うものなんですね。もう一つホロレンズになってきて大事なインターフェースが音声なんです。こうなってくると、なんとかファイルを開いてとか、なんとかをやってっていうような、喋って何かを操作する、なんとかを起動するとかっていうのは、こんなことよりも100個のアイテム、100個のアプリケーションから1個のアプリケーションを開くのに、これでやってたら大変なことになるんですね。だからインターネットエクスプローラーじゃなかったら、もうその時はエッジを起動してとか、メディアプレイヤー起動してとか、それでスターウォーズ再生とかっていうような音声がメインになってるんです。ということは、我々はホロレンズがちゃんと皆様のお手元に届く頃のまでには、自然言語で日本語で喋ってアプリを起動する、アプリを操作するってことが出来上がってないとやばいんです。なので今段階でコルタナが実は今回11月のアップデートで日本語版が入りました。実は英語版は最初のバージョンから入ってたんですけど、コルタナの日本語版を11月のアップデートで入れるかっていうのはギリギリまで結構揉めたんですね。いやいや、あのクオリティで出したら絶対みんな七里と比較するし、それ比べたらうち全然負けやんって言って、そしたらライターさん何書くかわからないじゃんとか言って、ただ自然言語解析のこのクラウドの力っていうのは、皆さんが使っていけばいくほど精度が上がっていくんです。実際に7月の頃のベータの頃のもの、我々が最初の頃にベータでやってた頃に比べると、この数ヶ月だけで日本語の解析力がすごい上がってるんですね。だから皆さんにやっぱり多少もうクオリティが悪いっていうのはもう承知の上で出して、皆さんに使っていただければ、あのシリシリじゃない、コルタナは成長していくので、ぜひですね、生温かい目で見守りながら、リンナばっかりではなくて、たまにはコルタナと会話してやってくださいということで、なのでこのセッションですね、ここでは Windows Hello 認証というところと、いくつかのポイントで、実装管理でご紹介しますが、これがですね、我々がよく言ってる、まあ今までの入力出力ですね、コンピューターとの対話における入力出力、これは実は10の前ぐらいからいろいろ出してはいるんですが、ずっとここ数年 UX とマイクロソフトが言い出したビスタ前後ぐらいあたりから結構言ってて、キーボードマウス含めて我々の入力するものっていうのは、もうタッチ、ジェスチャー、目からの交際の入り口だとか、音声、それから指紋で、それに対して出てくるのが画像であったりとか、感覚だったり音だったりっていうものがありますと。これらを駆使して、ぜひ皆さんはアプリケーションだから、画面にあって、そこにスクリーンがあって、四角いウィンドウが立ち上がって、キーボードとマウスだけで使う、それも正解です。それも正解なんですが、 Windows 10は皆さんのアプリケーションがタブレットでもフォンでも動きます。もしかしたら音声で使う人もいるかもしれない。そこまでを考えて、ぜひ皆さんのアプリケーションがいろんなところでいろんな形で使えるように、ぜひですね、こういった機能を考えて盛り込んでください。そのためにはこういった機能をどうやったら実装できるかというのを知らなきゃいけない。なのでこのセッションがあるというものになります。で、今日はアイデンティティ、スピーチ、インク、音声とインクですね、手書き、それから認証というところがあります。ただ認証は実は今回ホルがないので、だいたいこんなものだというところだけ見ていただければいいと思います。アイデンティティですね、ご存知の方いると思いますが、Windows Hello というログイン機能が入りました。生体認証情報を使ってログインをするという機能です。もうパスワードは安全ではないというふうに言われているのは、ご存知かと思いますが、それで生体認証情報を使うというものですね。簡単なものがあるので、よいしょ。こっちじゃなくて、こっちかな。これができるようになってだいぶ楽なんですけどね、Windows 10で Mac と Mac みたいな仮想スクリーンが。はい。で、Surface Pro 4がついてるんですが、Surface Pro 4でログインした時の皆さんが見てる画面です。こういうふうにして顔に近づけると、パッと認識してこうログインできると。自分がやるのはこれだけです。カメラの前でこうやってやるだけですね。正直言うとここまでやんなくていいです。かなり認識があるんでいいので、こうやってやるだけで勝手に認識します。これ困ることができちゃったんですね。 ログアウトするじゃないですか。ぼーっと見てるとそのまままたログインしちゃうんですよ。すぐに認識率がさっきのくるくるっと出ましたけども、これ本当に実は私が Surface Pro 4でログインする時の画面を実際に録画したものなんですね。アカウントを作って、なのでこのまでは顔をこうやってちょっとわざと遠ざけてるんですね。でこの辺りから顔を近づけてやるとピッとログインして、あのくらいのスピードでログインしてしまいます。なので実はオプションがあって、顔を振ったら認識を始めるってオプションがあるんですね。だからこうやってやらないと認識始めないっていうのがあって、それやるとこう連続無限ログインみたいなことは回避できる。でこれが実はこの認証方式を、要はこれで認証できます。で、もういくつかあるんですけども、顔認証が今 Surface Pro 4とか、なんだっけ、リアルセンス、インテルさんが作られたリアルセンスという機能ですね。それで使えるものです。で、ハローの認証はカメラだけでは、今いわゆる皆さんの PC にある光学のカメラだけではできないです。実は、3D カメラとか 3D みたいな言い方をしてるんですが、もう一つですね、赤外線のカメラが内蔵されてるんですね。その2つの映像を使ってます。なんでかというと、光学のカメラだけだと、まあ、誰でも考える写真を撮って写真でログインできちゃうんですね、下手すと。で赤外線のカメラだと、要は赤外線の距離感っていうところというところがあるので、カメラの映像とリアルの映像って赤外線になると全く違うものになるんですね。なので、その光学カメラと赤外のカメラの映像両方使ってログインする。なので皆さんの今の PC ですね、 Surface Pro 4以外の方はですね、残念ながらこのハローの機能は使えないです。新しい PC を買ってください。プロ4をぜひ買ってくださいということになってしまうんですが、これがあります。それから、指紋認証は今ある指紋認証ほとんどで使えます。シンクパッドなんかはまあ大体入っているので、シンクパッドの指紋認証は今のハローのところで使います。今までも指紋認証ってあったんですけども、大体サードパーティーの、ものを入れてたんですね。今回は OS のネイで、あそこのところってログインの機能ってすごくセキュリティ上非常にナンバーさんのところなんで、かなり認証の機能のアプリケーションの会社とかなり密にいろんな実装方法をやってるんですが、あの部分をサードパーティーではなくて、もう完全に OS の機能として指紋認証を生体認証として Windows ハローとして使えるようにしました。でもう一つが真ん中にある光彩認証ですね。これ何かというと、 Windows 10 モバイル、スマートフォンの今だとルミア950という、まあ、一番上のモデルなんですけど、それで搭載されてるんですね。これです。でログインするんですよね。これで起動したんで、こうやってやるとこれでログインしたんです。これ結構距離感が微妙なんでね、明るさとか、こうやってやるじゃないですか。どう見ても老眼にしか見えないです。こうやってなんか結構横で笑われるんですけどね。だいたい今こういった認証方法があります。でハードウェアがこれから新しい生体認証のためのデバイスが出てくれば、ハローに対応してくるということで、ログインのところはこれでいきます。でハローというのはログインのところで生体認証を使うんですが、そこまでだと皆さんとは関係がないんですよね。アプリケーションを作られる皆さんとは関係がない。そうではなくて、実はその下にですね、パスポートという、まあ昔マイクロソフトパスポートというのがあってですね、同じ名前つけてきてちょっと混同しそうなんですが、これが下回りであるんですね。で結局パスポートを通じて皆さんのアプリケーションで認証する、再認証、ユーザー認証をするときに、パスポートを通じてこの生体認証を呼んで認証ができるんですね。なので、もう一回何かアプリケーションの中で認証するときに、またハローの画面みたいなものが出てきて顔認証できる。だから例えばジャパネット高田とか山田電機で、タブレット買いました、おばあちゃんが。でログインとかやるのめんどくさい、おばあちゃん大丈夫ですよ、もう顔認証でこうやって近づければ認証できます、すぐ入る。で山田で物を買うときはまた何か入れなきゃいけないんだよね、大丈夫ですよ、また顔やればっつって、どんどんどんどん山田電機の物を買ってもらえるっていう、すごくいいくて、結構ですね、電機メーカーさんはかなり期待しているところがあるんですが、そういったようにアプリケーションの中で認証させるのに皆さんが使える機能として、実は Windows ハローとパスポートがあるということだけぜひ覚えておいてください。今回はちょっとホルが用意されてないので、というのはですね、デバイスが必要なんです、これ認証のための。なので今デバイス単体でほとんど売られてないので、ちょっとホルでやるのは厳しいということで今回は用意されてないんですが、こういったものがあるということだけぜひ覚えておいてください。次ですね、スピーチ、音声というところになります。で音声なんですが、今 10で出てくるのがコルタナですよね。先ほど申し上げましたコルタナです。コルタナさんで起動しないようにしてるんですね。会議中にコルタナさんの会話をして、コルタナの会話をしているとよく起動しちゃうので、コルタナ呼び出しをオフにしてます。ちなみにコルタナ呼び出し、これオン、要はハイシリとか OK Google みたいな感じで呼びかけると音声の待ち受けが始まるというもので、コルタナさんとか聞いてくると、聞くと起動するんですが、これちょっと電池食います。 CPU パワーずっと待ち受けになるので、なので電池気になる方はオフにしておいた方がいいかもしれないです。コルタナさん、次の予定は、
申し訳ありませんが、はい
はい、次の予定は、なんで込めすぎなんだ、
あとは1日何も予定がありません。
結構あそこの場面っていうのは実はリアルタイムで僕の声をリアルタイムでとりあえず出してくれます。最終的に私の話が終わって空間が始まったら本格的なレコグニションが認識が入ります。なので文節の長さとか音声波紋を見て過去のデータと照らし合わせて、コルタナの本体は基本的にはここではなくてクラウド側にいます。なので私の音声情報を渡してクラウド側のマッチングを取って返してくるということなので、あそこで結構誤認識をしてても最終的には結構マッチング取りきちんとした日本語として解釈してくれることが多いですいう感じなんですね。で一応パーソナル情報をこういうふうに予定とか聞いて、まあもうちょっと自然言語的に会話をすることができますので、コルタナさん、今日の夜は傘が必要？え？今日は傘がいる？
念のため持って出かけましょう。
まあまあそういったネタですけどね、言うことがあります。結婚して、ここからもうネタタイムです。
わかりました。
これが実はコルタナさん
日本語版本番の声ですね。
英語版はですね、こういった
ちゃんと
ボイスアクターの方のレコードにしたものを合成してきちんといろんな自然言語の回答も返してくれるんですが、まあ日本語版はこの辺も含めて現在進行中でございますということで、こだわれちゃったんですが、コルタナさんは女性なの？あ、ダメだった。あとはですね、いろんなものがあります。歌を歌って、
これ何パターンかあります。
はい、2度ぐらい聞くともう飽きるんでもうやんなくてもいいですけどね。方言を喋って。
方言はまだ勉強中です。
いや、どっかわかんないですけど、これ社内でいろんな各地の方言で喋れる方に募ってですね、喋ってもらって、それを実際に声優さんにやってもらってとかいろいろやったりしてるらしいです。最後に、お父さんは誰？言葉は誰じゃない。お父さんは誰？じゃあよいしょ。お父さんは誰？何でも聞いてっつったじゃん。お父さんは誰？
ビル・ゲイツです。
それだっかい。今ちょっとやったんですが、覚えておくというのは、コルタナのショートカットが、C なんで Windows C で起動します。待ち受け状態になります。今パッパパッパやったんですが、ここでキーボードで Windows C ってやるとここまで待ち受けになるので、実は自動待ち受けよりもこっちの方が結構便利だったりするんですね。これで、でコルタナさんはこういうものです。それで例えばアプリケーション起動ぐらいはできます。エッジを起動。いや、月曜はそれは起動する気がする。
月曜日の天気予報は曇り。
マイクロソフトエッジを起動。結構ね、コルタナやってるとね、フロアで恥ずかしいんです。
マイクロソフトエッジを開きます。
アプリケーション起動は起動とか開始とかスタートでアプリケーション起動する機能は標準で持ってるんですね。まあ連携的なところっていうほどではないんですが、でこんなことがあります。でもう一つ、皆さんがちょっと待ってくださいね。今回はい、でこんな状況があるとアプリのアプリかとかってあるんですが、実際にですね、今回ここまではコルタナの標準の機能です。 なのでさっきの同じように皆さんのアプリケーションの世界とは全く関係がないんですね。で、皆さんがコルタナ音声というふうにして期待されるのが、皆さんのアプリケーションを音声を通じて何か操作したいと、それはコルタナの何かの機能を使ってやるんじゃないの的なところを、実はすごく今いろんな企業さんからお問い合わせを来るんですね。うちのアプリタブレットでやるんで、今度音声でなんか操作できるようにしたいんで、そら、なんだっけ、コルタナさんだっけ、シリだっけみたいな感じで、あれでできるのみたいな感じのお問い合わせが結構あるんです。で、あるんですが、実はコルタナでできることっていうのは、皆さんのアプリケーションと連携できるのは2つだけです。アプリケーションを起動する、それからアプリケーションをウィンドウを起動しないで、皆さんはサービスのアプリケーションを作ってコルタナのウィンドウでアプリケーションの結果を返すということですね、ができることです。アドベンチャーワークスを起動、無理か、ちょっと待ってくださいね。アドベンチャーを、あ、違う、よいしょよいしょ、アドベンチャーワークスを起動、あ、まだ待ち受けになってなかった、ちょっと待って、まだおっしゃい。アドベンチャーワークスを起動。
アドベンチャーワークスを開始します。
これマイクロソフトで非常に有名な会社なんですけどね。で、あれ起動しないか。あれ起動しなかった。つか、とても OS がとても不安定な状態でリスト出ないし。ものすごく今私の個人的なマシンを見てるんで、私のなんか部屋の中を覗かれてるようですごく恥ずかしい思いをしてるんです。あ、アドベンチャーワークス起動しない、そういう時はですね、今回のサンプルを使っちゃってっていうこともありますね。まあいいや、どこから行こうかな。よし、じゃあこれで一回ですね、今回のサンプルをちょっと開いてみたいと思いますね。これはインクの方です。皆さん の今回のハンズオンの対象になっているものがその、スピーチレコグニションというサンプルになっていますが、1個はアプリケーションを起動するんです。ただ何とかを起動、アプリ名を起動というのは基本的には OS の標準なので、別に皆さんのアプリの中で何にもやらなくてもその標準でできるんです。もう一つ、ここでアプリケーション起動の時にできるのが、カスタマイズなんですね。ボイスコマンドというのを定義して、特定の決められたキーワードで呼ばれた場合、皆さんのアプリケーションが起動するということを、設定することができます。アプリがあったかな、アドベンチャーワークスのアプリがあれば、なんかですね、どうも私変なビルドを踏んじゃったらしくてですね、昨日あたりから非常にマシンがすこぶる調子がいいんですね。ほら、こんな状態なんですね。なんか昨日からこんな、なんかバグかなんか踏んじゃったらしくてですね、いい感じで後ろで CPU とリソースが食いつぶされている状態なんで、なんかフロントがやたら重いんですが、昨日今日でまだ調べてもらったら対処方法がないらしくって。はい。で、ボイスコマンドというXML ファイルで定義をすると、例えば乗り換え案内のアプリがあります。ノミティアナビゲームとかジョルダンとかいっぱいあるんですが、乗り換え案内とか、経路検索でどこからどこまでって言った時に、経路検索っていうのをキーワードにしてやって、アプリ名的にキーワードにしてやると、アプリ名を呼ぶんじゃなくて、そういうキーワードでやると皆さんのアプリケーションが、起動するというようなことを定義することができます。で、その時に、どこから、例えば経路検索新宿からみたいな時に、新宿からの新宿を引数として、アプリケーションに引数として渡すことができるんですね。なのでアプリケーションを起動するときに、最初からドラッグアンドロップでファイルを渡すように、音声の言ったことの一つのワードを引数として渡すことで、最初からその結果を出すっていうことができるようになります。で、それがですね、ボイスコマンドの今回、ファイルになります。これですね。で、非常に1個皆さんにこれをやるときに、まず修正していただかなければならないんですが、 ここコメントアウトしていますから、ここですね、皆さんがまず最初にこのボイスコマンドというのを作っていただきます。ホールの中で、でハンズオンラボの中で作っていただくんですが、ここですね、もともとのドキュメントの英語版なんですね、保護者が作ったやつで、で ENUS のままなんです。なのでこのままでいくとですね、音声で、音声定義は実はこの中に多言語設定をできるんですね。英語、日本語、中国語みたいな感じ で、その時の設定がここなんです、コマンドセット XLANG ということで、ここ ENUS って書いてあります。これがランゲージなんですね。で例えばここにコマンドセット ENUS、 英語のコマンドセットがあります。で皆さんのマシンはおそらくほとんどが日本語版だと思います。このアプリケーションをこの日本語版の環境に入れた場合どうなるかというと、このコマンドセットは無視されます。日本語環境の場合は日本語の音声認識しかやらないです。多言語をやってくれないんですね。音声認識は基本的には今のロケールの言語設定のロケールになります。つまり英語版の認識のデータがあっても日本語版なので、これは無視されるんですね。つまり皆さんがここでやるためには、まずここを JAJP に変えなきゃいけないというものになります。で JAJP に変えなきゃいけないのと、もう一つはこのコマンドを日本語に変えていかなきゃいけないですね。これ言っても日本語として認識されるんです。日本語環境で英語を言っても、まあ、結構和製英語ということがあるので、英語としてカタカナ英語として認識されることがあるんですが、下手するとですね、ホッタイもいじったなみたいなことになるんですね。言っても斎藤シング10です、斎藤シング10 days で、入国の時におばあちゃん、斎藤シング10ですって言えばいいんだよっていうふうに言うのがありますけども、要は英語を言っても日本語の音声として一生懸命解釈しようとするんですね。なのでこの定義ファイルの意味をちゃんと理解して、ちゃんと適切なところを日本語にしなきゃいけない。で2箇所だけです、覚えなきゃいけないのは。まずここですね、これは1箇所目に当たらない、 JAJP に変えます。で、音声定義ファイルで使っているタグのところは、実態は2箇所だけです。この一番頭にあるコマンドプリフィックス、ここの部分がアプリケーション全体に共通するプリフィックスです。で、コマンドを定義する場合というのは2ワード構成で定義するんですね。最初のアプリ名プラスコマンドという2ワードになります。そのところで使っているのが、この最初の1個目がコマンドプリフィックスというところ。2個目がこのリッスン4というところなんですね。これで1つの音声のコマンドになります。なので、ここで日本語に変えるんだったら、これがハンズ、ちょっと待ってください、ここを日本語に変える、ハンズオンラボというここに変える。イグザンプルはただのサンプルなんでどうでもいいんです。ここだけの定義だけなんで。それでもう一つは、リッスン4だから、ラウンチでイグザンプルとかリッスン4ってありますけど、ここのラウンチのところですね。なのでアプリケーション起動ってやれば、起動とやる。そうするとハンズオンラボ起動ってやると、このアプリケーションが起動することになるんです。まあこのまんまだとなんか面白いんで、面白くないんでね、別にここは起きてでもいいんです。まあこうやってやってコマンドになるんですね。でもう一つ追加で変えなきゃいけないところ、3箇所でしたね。フィードバックです。コルタナさんが私のコマンドを受け付けて、これが起動できると思うと、コルタナさんがそのちゃんと返してくれる、一言なんとかしますっていう感じで。なので、実際にちょっとこっちにあるのはコマンドセット、とは一回こっちにやって、起きてハンズオンラボ起きてっつって、ここで了解です、声でね、了解ですって、了解ですって、女性の声で言ってくれてるんですが、残念ながら最初の寂しい方の機械音声です。これは、はい、これでコルタナのボイスコマンド構成が完了なんですね。ハンズオンラボ起きてって言うとアプリケーションが起動して、起動する直前に了解ですってアコルタナが返してくれて、皆さんのアプリケーションを起動する、こういった定義をします。でこういった定義をして、この定義ファイルをソリューションのプロジェクトの中に実際に定義されるわけなんですが、この定義ファイルをどこかで OS 側のコルタナに渡さなきゃいけないんですね。この定義ファイルを一回 コルタナ側に起動して、要はアプリケーション起動時に使われるのではなくて、アプリケーションが起動される前に定義をセットをされてなきゃいけないものなの で、それをどこで定義するかというと、アプリケーションの中でそれ皆さんがやらなきゃいけないんですね。で、通常アプリケーションを起動する右側の appxamlcs、 アプリケーションが最初に起動されるときに実行されるファイルですけど、ここの appxamlcs の中でこの2行だけです。ちょっと待ってくださいね。ちょっと開業しますね。ちょっとこれは開業しようがないんですが、まあ、ちょっと、単純に言えばストレージファイルですね、ファイル、このローカルの中にある皆さんが今定義したボイスコマンドのファイルをまず、ストレージファイル、ストレージとしてストリームとして取ります。ファイルを取って、あの直球でコマンドがあるんですね。インストールコマンドディフィニションフロムストレージファイルアシンクという、あのファイルを読んでそれを音声コマンドとして登録してくださいねって、この2行、この処理だけを一度アプリケーションを一回起動させて、起動させた時にこれを実行されて皆さんが定義されたファイルがコルタナの辞書ファイルに登録されます。それが頭に来るんですね、コルタナ。そうするとコルタナに今度話しかけた時に何が起こるかというと、皆さんが話しかけたら最初にコルタナはこういったアプリケーションのすでに登録されている定義ファイルからマッチングを読んで、これに似たようなものがあったら、あ、アプリケーション起動コマンドだっていうふうにして起動したりとか、何か処理をしたりする。そうでない場合は通常のコルタナの検索ルーチン、何とかしてとかってさっきの見せたようなことをやることになります。なので、これ実行するとアプリケーションがまず実行されたらば、このアプリケーションのコマンドファイルがコルタナ側に登録されます。なのでアプリケーション起動して、起動して、起動するかな。では最初にコマンドを作ってこれを登録するファイル、あのことがあるはずです。で、あとはコマンドを拡張するということになります。本当になんかね、裏でいろいろ動いてるっぽくてなんか怪しいんですけどね。で、ちょっとここをですね、で、あとは引数を渡してもらった後ですね、で、実際にアプリケーションを起動した後に、要はですね、いくつかコマンドというのはコマンドなので、何パターンか皆さんのアプリケーションの中で複数のコマンドを定義することができます。ハンズオンラボ起きてとか、ハンズオンラボ調子はどう、こんにちは、ここリッスン4、2つあります。こういうふうにリッスン4を複数やるといろんなキーワードで呼べるんですね。で、これで起きてっていう場合にはラウンチアップというコマンド名でアプリケーションに渡されます。こちらは say hello というコマンドで、なんか say hello に関するコマンドがもらったよというふうに、その時に say hello に当たる言葉というのはこういうふうに複数でやりますので、いろんなキーワードで人によってね、呼び方とか振り方が変わるかもしれないので、触れるということが定義することができます。ちょっと待ってくださいね。なんか今起動してるっぽいんですけど、やっと来た。皆さんのマシンは絶対こんな早く、こんな遅くないです。で、多分ですね、これで裏で起動してるんですが、それで、ハンズオンラボをやっていただくと分かるんですが、アプリケーションを起動したときにどのコマンドで起動されたかっていう、これを受け取ることができるんですね。つまり起動されたコマンドの say hello とか、そのコマンドを見て皆さんのアプリケーションで こっちのコマンドで呼ばれたらばこの機能を実行、こっちのコマンドで呼ばれたらこっちの機能を実行するっていうようなことを皆さん定義することができる。もうなんか、まあ、続きは皆さんの手で実際にやってみてください。いけるかな。ちょっとさっきのちょっとテストでやったのがあると思うので、いけてる。本当にすいません、ちょっと直前でなんかえらい不安定になったので対処することができる。ちょっとですね、この部分とごめんなさい、私のセッション私がやったり しゃべりまくって皆さんの作業時間がなくなってしまっているので、まとめて、でもう一つはコルタナの、実はさっき天気予報をやったら天気予報ってここで返ってきますよね。コルタナさえももう怪しくなってきた。よいしょ。 今日の天気は？ってやったときに、アプリケーション起動するのがここに結果が書いていますよね。このコルタナの下のこのウィンダウのところに結果が返ってきたわけです。やったか。これを皆さんのアプリケーションでもできるんですね。結果を返して何かアプリケーション内で処理をしたら、その結果をコルタナにテキストとか画像とかを返すことができます。で、その時には実はアプリケーション、ウィンドウを持ったアプリケーションともう一つ別に、この下のボイスコマンドサービスという、実は UI のないアプリケーションがあるんですが、ここでコルタナとのやり取りだけをやるための実装をしてあって、結果としてコルタナに何かを返すっていうのを定義してある。で、ここでですね、キャッチボールができるんですね。またコルタナから聞き直して、またユーザーが答えて、どうしますか、お弁当にしますか、それとも何とかにドリンクにしますかみたいな感じで返してきて、またコルタナに返す、そういうやり取りを実装すれば、そのやり取りができるんですね。それはアプリケーションを起動せずにコルタナのウィンドウだけでやります。で、起動コマンドはというと、ここですね、 Say Hello と言って、このこんにちは、調子はどうって聞かれた時はボイスコマンド上ではなかったんですね。起動するよって言うとボイスコマンド定義ないんですけど、ナビゲート、ここにですね、ボイスコマンドサービスといって、サービス名があります。要はさっき言った UI のないサービス、つまりこのキーワードでやられた時にはアプリを起動するんではなくて、サービス側のアプリケーションを呼び出してコルタナのウィンドウでやり取りするという実装があります。なのでハンズオンラボの方にあるのはコルタナで単純に特定キーワードで起動する方法、それから、コマンドによって処理の実装を変える方法、そしてもう一つはコマンドによってサービスでコルタナのウィンドウに返す、この3つの、ハンズオンラボがあります。で、すいません、ごめんなさい、このセッションね、ホルができる時間なくなったら本当に申し訳ないですが、いうことをできるようになっていますですね。で、返してきて、なのでコルタナは通常Bingに検索して返ってきた結果を皆さんに渡すんですが、で、私の次の予定はみたいな、ちょうど私の持ってる PC に入ってる情報を見ながら返してくれるケースもあります。で、ここまでがコルタナの OS としての標準機能であって、皆さんのアプリの中でボイスコマンドファイルを作ることによって、ボイスコマンドで呼んだ場合にアプリケーションを起動するパターンと、サービスのアプリケーションを作ればボイスコマンドで特定キーワードであったらサービスのアプリケーションを起動して結果をコルタナに返す、またコルタナと会話を続ける、こんなことができるようになってくるわけです。ただ実際皆さんがアプリにやりたいのは、アプリ内で喋ったら認識して何か処理をする、タッチとかで選ぶ代わりに音声で返すとか、入力するキーボードで入力する代わりに音声で入れるとかいうことを多分皆さんがやりたいわけです。もう一つやりたいこと、それに関しては実際はコルタナ関係ないんですね。つまりこれだけの話なんです。実は OS の中にスピーチレコグニション、それからボイスレコグニションというのと、テキストトゥースピーチみたいな機能があったりします。で、この機能は、UWP 関係なく実はですね、もう7とかの頃から実装されている機能なんですね。で、テキストトゥースピーチなんかいうのは、なんかコマンドで日本語をやるとそのまま読み上げてくれる API があったり、あとは喋ったらば、認識してその結果をテキストで書いていくというような API は実は8とか7の頃からあるんですね。なのでアプリケーションの中でもしそういった音声での入力、それから、音声で読み上げる、音声での出力をやりたければ、実はそういったボイスレコグニションスピーチエンジン的なところっていうのは API がありますので、ぜひそちらを使ってくださいということです。で、こういうことですね。なのでここの注意点ですね、 JJP にしてこういうふうにコマンドなんかも変えているようにしてくださいというところです。はい。で、コルタナの場合って実行するじゃないですか。ただ起動はコルタナなんで、アプリケーション終了した状態から実行するので、実際にはこうデバッグ実行 VS でうまくいかないんですね。なのでこのチェックを入れます。起動しないんだけど開始時にコードをデバッグってやると、これを入れて実行すれば一回ちゃんと登録されるんで、起動した時に VS と連動してデバッグができるんで、ちょっとトリッキーなデバッグになる。要はVS から起動時じゃなくて別の OS から起動したことによって初めてこの機能が呼ばれるので、このチェックを起動するのを忘れないでください。はい。 で、ごめんなさい、本当になくなりそうなんですが、このまんまインクの方の説明に行ってしまいますね。はい、インクです。ペンとかタッチとかインクの機能ですね。ハンドライティングの機能だったりします。パワポにもありますね、この機能です。こういった機能で、今手書きでペンで書いてますけど、手でも書くことができます。あ、手だと書けないんだ、パワポは。で、これをやるための機能です。で、何ができるか、手書き、もしペンタッチで、こうやって手で書いたらそのままドローイングすることができます。結構これを昔我々は一生懸命実装してたんですね。マウスのムーブを拾ってって、マウスのムーブのイベントを散々拾ってって、ちっちゃい線をどんどんどんどんつなぎ替え書いていくみたいなこということをやってたんですが、こういった機能を全部まるっとですね、包括したインクコントロールというものが、インク用のコントロールがありますので、それを使うだけです、基本的には。で、こちらも実際のサンプル、ラボで今回作るもののサンプルをご紹介しますが、インクの、UI 側の実装というのは非常に単純で、インクキャンバスというコントロールがあるので、それをベタッと貼るだけでおしまいです。で、何もしなくてもインクキャンバスを貼るだけで、手書き機能はそのエリアで実行できるんですね。本当に気をしねえな。はい、本当に起動しないので、皆さんホルの中で見ていただければ。で、インクキャンバスっていうのを実は画面に貼るだけで、基本的にはその中に全部内包されてるんですね。よいしょ、パッ。はい、で、インクキャンバスの下にインクプレゼンターというオブジェクトがあるんですが、この中で例えばペンで書くときに赤に変えたいとか太字に変えたいとかあるじゃないですか。その時にはインクプレゼンターの下のインプットデバイスタイプで赤にするとか太字にするとか何ポイントにするとかという設定をすれば、そこから書いたものっていうのは、全部ですね、赤く太くなるということになります。ドローイングアトリビュートとかですね。で、こっから消しゴムにしたいとしたいときには、消しゴムモードにしたいとかしたいときには、イレーズモードみたいなので、やっぱりこのプロパティ入れるイレーズモードってやると、そこから先は書いたものが全部消しゴムとしてドローイングになる。例えば画面上にあるもの全部バーンと一回消したいというときはクリアコマンドもありますし、それから画面上に書いたものっていうのをそのままファイルに保存したいですよね。で、また読み込みたいですよね。そのためのコマンドも実はストロークコンテナっていう下にあるセーブアシンクってを使うと、それ一発で保存することができるんです。ロードアシンクを使えば保存したものを読み込むことができる。これで、あと不思議なのが、まあ見てやると分かるんですが、保存形式が GIF ファイルなんですよ。よく分かんないんですけど、今の拡張 GIF かなんかでストロークデータが入ってるのかどうかちょっと分かんない、私もそこちょっと調べきれてないんですが、保存データの形式が GIF ファイルなんですね。なので、もし今日か、もしくは帰られた後やってみたら、本当だ GIF だって言って、そこから先は僕もちょっと後で時間あったら、なんで GIF なのかっていうのは調べておきたいと思いますが、そんなことができます。で、あともう一つですね、できるのがレコグニション、文字認識なんですね。手書きで書くじゃないですか。レコグニションをオンってやって実行すると、何ができるか、手書きで書いたものをテキストに認識してくれるんです。そこまでのエンジンがまるっと全部入ってます。なので、皆さんが UI 側でやる実装というのは、インクプレゼン、インクキャンバスというのをポンと置くだけです。大きい全画面でやれば全画面で書くことができます。例えばここに手書きで名前を入れてくださいっていうテキストボックス的なものをやってくれば、その大きさでポンと置いとけば、そのエリアでユーザーは手書きを認識する。で、やり終わったら何かのボタンを押すと認識してテキストに変わるということができるんですね。いうことができるような、もう完全にカプセル化されたキャンバスというコントロールがある。で、これが何でできるかというと、もうこの機能も、XP のタブレットの頃からずっとやってるんですね。で、ここにもあるんですけど、ハンドライティングの機能というのは OS にも完全に標準で入っているので、 OS のこの機能を使っているだけなんですね。なので、結構女子になっちゃった。こう上でいっぱい、あ、上に書いてある。 結構崩し字でも認識するようなことがあるんですね。でこの機能を実は皆さんは、リコグナイザーアシンクというコマンドを使って、認識をすることができます。なので、ぜひですね、ここを使って最後にちょっともしインクプレゼンインキングが読み込んであれば、お、いけるかな、いけるかな。あ、まだ、はい、私のマシンが不調なのでですね、ぜひここから先はまあ、とりあえずもう10分か15分ぐらいしか時間がないと思いますので、もし よろしければどっちか面白そうな方をですねちょっと試してみてください。サンプル USB のところにサンプル出来上がりのものがあると思いますので、まあ、試しにそれを実行していただいてもいいかと思いますが、ちょっとぜひ試してください。もしコルタナの方のですね、音声の方をちょっと今やってみたいという方はですね、この張り詰めた空気の中でですね、コルタナさんと呼んで、ハンズオンラボ起動ということを勇気を持ってできる方はぜひですね、試しそっちのコルタナさんの方のボイスコマンドの方を試してみてください。まあ、なのでコルタナは日本語版の11月のアップデートから入ってますので、基本的にはクライアントが使われる方も11月のアップデート以降のものでないと当然ながら使えないんですが、基本的には Windows 10ってほぼ半分自動アップデートが入りますので、お客様も今のバージョンはほぼ11月のアップデートが入っているようなイメージで皆さんも考えちゃっていいです。ちなみにコルタナでボイスコマンドで何かやるかって言ったら、アプリを起動するとかコルタナ系でこうやり取りするかって、皆さんのこう PC とかタブレットで PC は多分やらないだろうなって気は多分皆さん薄々とは感じてるかとは思います。音声はね、なかなかタブレットだったらもしかしたらキーボードで打つよりは楽かもなっていうところがあるんですが、UWP は今回10になって Windows 10モバイルフォンでも使えるようになった。つまり皆さんここでサンプル作ってやったら、このデバイスに入れることで同じアプリがそのまま動くんですね。でここで右下に Windows 10モバイル必ず、虫眼鏡のマークがあって、これ起動するとそのままコルタナさんが起動するようになってくるんですね。つまりここでやったものをこっちで入れれば同じようにしてここで音声で起動できる。そうするとまあちょっと駅のホームとかだと恥ずかしいんですが、ちょっと周りに人がいないことを確認してこうやってやるのは多分皆さんもたまにやってるかと思うんですが、これが使えるのでやっぱり電話のストーリーになってくるとちょっと音声っていうのは少し現実感があるかなと。でアメリカの本社に、ごめんなさいね、ちょっとうるさいかもしれないんですが、普通にホルワーやってる方は続けていただいているんですが、アメリカ本社行った時に向こうで先にこうコルタナが実装されてんで、いや実際向こうのエヴァンジェリストに実際こう使ってるって聞いたんだけど、まあやっぱねって。で彼らはどちらかというとオフィスも個室だったりするのでもうちょっと使うのかなと思ったけど、まああえて PC がある環境だったらマウスとキーボードの方が圧倒的に早かったりするんですよね。ただやっぱり一番使うのが車の中だと、やっぱり車通勤が多いので車の中でこう操作でやるため の機械っていうのは多いって言ってましたね。まあなので音声っていうのはそういう意味では、まあ、限定的なんだけど、キーボードマウスタッチで一応オープリ自体は操作をできる状態にはしておいて、そのプラスアルファで音声っていうのをどっちでも使えるよとユーザーには、タッチでもいいしキーボードマウスでもいいし、ただ音声ここで使えるよっていうのを用意してやると、もしかしたら使い勝手がいいケースがあるのかもしれないです。だマイクロソフトの中で最初のこう丸いがあって入力と出力ってありましたけど、タッチもキーボードもマウスも音声も入力の一個なんですね。そこで選択肢は。でこの間案件で一つあったのが、アイテムを一個だけ選択する、それもキーボードとマウスがない環境で、アイテムを例えば1000個とか2000個とかあるアイテムの中たった一個を指定する場合っていうのは、例えばタッチだったらカテゴリーをして、例えばなんだろう、コンビニに売ってるものを1個選択するみたいな ことをやろうとしたときに、そうするとちゃんと選ぶためにはガーッと2000個のスクロールからピッてタッチで選ぶとさすがに無理じゃないですか。そしたら最初は飲み物か食べ物か、飲み物だったらあったかいものか冷たいものかとか、清涼飲水かコーラ、コーヒーだろうか何とか、で最後に王陽茶なのか爽健美茶なのかジョージアなのかって選ぶみたいだけど、そうやって、まあ、階層にやれば結構誰でも選べるんですが、その時に音声で多いお茶っつって多いお茶って認識すれば一番早いんですよね。だからそういう場面だったら音声って結構使えるのかもしれない。だからものすごい大量なものからたった1個やる。でその時にタブレットだとタブレットで打つよりは音声でやっちゃった方が早いんですよね。なので結構そういう場面っていうのはもしかしたら音声って使えるのかな。だからそこまでの処理、画面の遷移とか基本的な操作はタッチでやってって、最後の例えば商品検索とかみたいなところだけピッてやってこう使うっていう、そのハイブリッドな使い方、入力のデバイスを使うっていうやり方をするのが結構実装パターンとしてはありなのかもしれない。皆さんの場合ね、キーボードが圧倒的に速いですが、まあ、キーボードがない環境、キーボードよりもタッチ中心の場合で、皆さんが使われるんではなくて、それこそコンビニ、今のコンビニの商品って言いましたけど、コンビニだとね結構もう高齢の方が働いてるケースなんかもあったりするんで、あれでタブレットで入力されてるのは結構辛いじゃないですか。そういうのを考えると音声っていうのも認識率がそれなりにあればありなのかなというところはあります。あと、コルタナにしろおそらくGoogle の音声認識にしろほとんどそうだと思うんですが、その辺のサービスはほぼインターネット接続が必須になります。コルタナもネットがつながってないと機能が停止するんですね。コルタナオフラインだと、実は起動できないんです。なので、まず前提としてはその辺使うにはインターネット接続が必要になってくる。ただ1個だけ例外があって、さっき言った、アプリから Windows のボイスレコーディングションとかテキストトゥースピーチというアプリの中から音声を認識させたり、アプリの中から音声で喋らせたり、あの機能については実はオフラインの環境でも使えるので、その辺ではちょっとオンラインがない環境であっても使える機能としてはあったりします。じゃあ、まあ、すいません、私のセッションちょっとマシンの不調とですね、ちょっと喋りが長すぎたのでほとんど皆さんのハンズオンやる時間はないんですが、家に帰ればですね、ご家族さえいなければ、いない場所でいない時間であればですね、コルタナのテストも十分できるかと思いますので、ぜひ試していただければと思ってですね、まずはこのセッション終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。はい。